秋上、巻第四。天の川、とわたる船の舵の葉に、思うことをも書き作るかな。天の川、とわたる船の舵の葉に、思うことをも書き作るかな。上総の乳母。天の川へ漕ぎ出す船の舵の葉に、あなたへの思いを書きつけましょうか。彦星。カジノキは神聖なものとされ、七夕祭りでも使用されますが、かつてはそのカジノ葉に和歌を書き記すことも行われていました。それが今日に伝わる短冊に願い事を書けるような七夕飾りのルーツとなっているようです。そんなカジノ葉を船の舵に見立てて、一年に一度の仰せに思いを馳せながら、その気持ちを和歌にしている。そんな内容ですが、実はこの和歌の本意は、先に挙げたような彦星の生き様にはなく、上総の乳母が自らの行為を記したものに過ぎませんから、次のようなものになります。天の川を漕ぎ渡る船の舵の葉。まるでそれを思わせるようなこの舵の葉に、思うことなどを書き記しましょうか。つまりは舵の葉っぱに思うことを記すことが、この和歌の本意になります。ところで上の句は、序言葉と呼ばれる技法を使用しています。何しろ、舵の葉は実際には船の舵ではありませんから、天の川と渡る船の舵の葉では意味が通じません。逆に、舵の葉に思うことを書きつけるという行為は、上の句の天の川を渡る船とは直接関係ありません。ただ、舵の葉という言葉に、カジの橋、カジの葉っぱという二つの意味を重ね合わせることにより、それを起点にして二つの異なる内容をつないでいるに過ぎないのです。結論を述べれば、この和歌において上の句は、カジの葉に思うことを書きつけるという内容の主語、カジの葉っぱを導き出すための修飾です。けれども、それがちっとも不自然でないのは、空には彦星が舵の葉に、地上では私が舵の葉に、という関わりのない事象が、七夕という特別な日によって、恋人への願いを込めるイメージとして結ばれ、序言葉と本意の精神を一体化させているからに他なりません。もしこれによって、舵の葉に思うことを書きつけるというたわいもない表現が、七夕の二世の恋煩いと結びついて、読み手の特別な情緒として聞き手に感じられたとすれば、それは序言葉という技法のおかげには他なりません。次は、口直しではないですが、単純明瞭な和歌を一つ。住む人も、亡き山里の秋の夜は、月の光も寂しかりけり。住む人も、亡き山里の秋の夜は、月の光も寂しかりけり。藤原の宣長。住んでいる人さえいない山里の秋の夜は、月の光もまた寂しいものですね。あるいはまた、住む人には住む人が掛け合わされ、月に興じるような住んだ心の人もいない山里の秋の夜であればこそ、共に眺めるもののない月の光も寂しく思えます。そんな思いさえ、 内包しているのかもしれませんが、環境を催すほどの秋の明月さえも、人さえいなければ寂しく思われるばかりである。そんな内容です。さらにわかりやすく述べるなら、住む人の集う都の秋の夜は、月の光も嬉しかりけり。住む人の集う都の秋の夜は、月の光も嬉しかりけり。と反対のことを述べているわけです。ところで、この和歌の秋の夜は、ちょっと説明がくどいように思われ、夕暮れは暗いの方が無難な気もするのですが、何度も噛み締めているうちに、まさに秋の夜のうちに、この和歌の思いが込められていることを知るのです。ここでは詳細は説明はいたしませんが、皆様も何度も口に唱えてみたら良いかと思います。もしこのキーワードが最終的に秋の夜は意外、ありえないと感じたとき、その言葉はこの和歌において動かせない言葉であると述べることができるでしょう。たやすく動かせるうちは詩は完成していません。まして、いくらでも動かせる言葉をこね回して、いびつなものを捏造するのは、着想ひけらかしのお披露目パーティーには過ぎないものです。例えば、白き霧、流れる夜の草の園に、自転車は細き、翼は濡れたり、白き霧、流れる夜の草の園に、自転車は細き、翼は濡れたり、高野公彦、下の句の自転車は細き、翼は濡れたりには自然な表現によって相手の心理と共感を引き起こすのとはまるで正反対のもの、仮面舞踏会みたいな厚化粧が施されていて、つまりは局所的なナチュラルでないデフォルメがけばけばしくも着想の嫌味を誘います。自転車の細い翼など比喩にしても、一度知性的考察を経なければならないような独りよがりのフィーリングには過ぎません。しかもそれがハンドルの形を例えたものなのか、その自転車は走っているものなのか、あれこれ考えるにしても、はじめからフィーリングに過ぎないことが、聞き手には明確なものですから、あれこれと考えさせられることが、非常に不愉快に感じられるのです。つまりは、取ってつけたようなおめかしには過ぎませんから、羽を濡らして消える自転車であろうと、自転車は冷たき翼休めて、だろうと、あるいは着想をまるで変えて、全く別の下の句を読みなそうとも、そうでなければならないような必然性はまるでなく、どのように動かしても差し支えがないものです。特に、細木というのは全く不要の説明で、はじめからたまたまの比喩に過ぎないことが明白な、翼の幅が広かろうと、細かろうと、情緒的に得られるものなど何もないという不始末です。写実と空想のことはともかく、安易なフィーリングにおのぼれたような和歌には、このような失態が多いのも事実です。これなどはいくら動かしまくっても、それにつられて全体がついてくるような必然性のない短歌には過ぎませんが、それにしても、そのようなこと以前に、どう見ても現代文の構文なのに、中途半端な古語もどきを使用して、いかなる時代の言語とも異なるサークル言語を捏造していますから、私も社会の偏境に形成される生きたスラングなどよりも、はるかに歪であると言えるでしょう。それだからなおさら、 言葉に対する感受性を持った人々には、不愉快を誘発してはばからないのです。なんだか嫌な気分にさせられてしまいました。紹介した私が愚かです。口直しに愉快な和歌を。秋も秋、今宵も今宵、月も月、ところもところ、見る君も君。秋も秋、今宵も今宵、月も月、ところもところ、見る君も君。読み人知らず。気取るというのは、厚化粧をすることではありません。同じように、愉快とは、東海やトンチのことではありません。もっと率直に、言葉と戯れたものには違いないのです。けれども、よりによって、八大衆ともあろうお方が、こんなたわけた和歌を、掲載するはずがないではないか。さては、先ほどの鬱憤晴らしに、私たちを愚弄するための、著者の企みではないのか。いいえ、違います、違います。どうか落ち着いてください。これは紛れもなく、御朱印集に含まれる和歌なのです。実は八大衆というものは、ただ衆歌のみを、均質に並べたものではありません。このような、言葉のリズムと戯れたもの、ダジャレに終始したような和歌、そうかと思えば、ことわざや教訓として採用されたのではないかと疑わしいもの、時には選者が、あまりにも下手面白くて捨てきれない、という理由で直線したとしか思われないような打歌までも、もちろん外部の圧力とも邪推されますが、極めてバラエティ豊かに収めているのです。つまりは、和歌が死刑として生きていた頃の、多様な面白さを秘めた万華鏡と言ったらよいでしょうか。ですから、その内側に一歩を踏み込むことさえできれば、私たちの感受性に直ちに響いてくるような、愉快な死境にあふれているのですが、それにしても、その面白みをまるで抹殺して、へりくつやら技法、さらには、助動詞のなんたらさんが活用したとか、体言止めなされたとか、わけのわからない解説で煙に巻いて、どうにか和歌を嫌いになるように、あの手この手を駆使する、教科書片手のティーチャーどもの、なんと悪意に満ちたデストロイヤーぶりでしょう。私もかつては駆逐されかけた一人ですが、さて、そんなことよりも、今は歌の解説を進めましょう。この和歌はもとより、同じ言葉、同じ着想の繰り返しにより、反復されるリズムを楽しんだものですが、ひたすら助詞のもを使用した点と、最後に、見る君も君、と反復の一瞬途切れたところに、おのずから注意点、つまりは、クライマックスが形成されるというあたり、よくまとめられていると言えるでしょう。現代語の意味を加えて訳すなら、秋もまさに秋、今宵もまさに今宵こそ、月もまさに明月であるならば、それを眺める場所も、まさにこの場所こそふさわしく、眺めるあなたも、まさに明月にふさわしいあなたである。かなり理屈めいた翻訳をしましたが、実はこの和歌そのものが、考えもない言葉遊びではなく、このような思いを内包したものであるからこそ、はじめは馬鹿にされたようなお遊びには思えるものの、ちょっと覚えて繰り返したくなるような、ある種のチャーミングな魅力を備えているのです。つまりは、唯一反復されない、見る君によって、繰り返される君が特別なものとしてまとめられますから、この和歌は、 特別なある人を称えた和歌として読み取れるのですが、そこに気がつくと、リズムで遊んでいただけのような全体が、君を称えるために、季節と時にかなった明月、それを眺める場所、すべてを兼ね揃えた最高の明月であることを提示しながら、まさに眺めているあなたこそ、その明月にふさわしいものであると、明月に対して君を上位に置いたような、つまりは史上最強のおべっかを見事に提示しきったようにも聞こえてくるのです。ところが、そのようなへりくだった印象は何度読み直しても感じられません。それよりも言葉で遊んでいるような印象が濃厚です。実はそれこそがこの和歌の作者の狙いで、あくまでも言葉のリズム遊びの内側に相手を称えているものですから、どこまで行っても詩としての面白みが勝り、この和歌の真意である史上最強のおべっかを見事に包み隠してくれているのです。ここまで見てくると、はじめはちょっとからかわれたような気もした和歌ですが、いつしかその言葉の繰り返しが非常に魅力的なように思われては来ないでしょうか。それは確かにその真意を知ってしまったからに違いありませんが、そうであるならば、つまりはこの和歌は史上最強のおべっかを織り込ませることによって、ただの言葉遊びを明確な意図を持った魅力的な技法へと昇華させてもいるのです。ここまで悟ってしまったら、きっとあなたにとってもこの和歌は魅力的な和歌にならざるを得ないのではないでしょうか。もちろん決めるのはあなたですけれども、おそらくは選者もまた同じように考えてこれを採用したには違いありません。秋の野は折るべき花もなかりけり、こぼれて消えん梅雨の惜しさに。秋の野は折るべき花もなかりけり、こぼれて消えん梅雨の惜しさに。源近則。秋の野には折ってよい花などありません。触れたらこぼれて消えてしまう梅雨の雫が惜しいものだから。ある花を折り取ろうとしたら梅雨の雫がきららめくので、こぼれて散らすのが惜しい気がしてきました。別の花にしようと思ったのですが、やはり梅雨の雫がきららめくので、なんだか惜しくてやめました。そうしたらもうどの花も梅雨をつけているものですから、すべてが名残惜しくて、もはや折り取ることなどできなくなってしまいました。そんな和歌です。秋下、巻第五。さて、秋上が長引きましたので、秋下は採用せず、準急のいつしか過ぎましょう。五週一周してからが秋下の和歌は秋上の半分以下しかありませんから、何も各駅停車を試みなくてもよいのです。冬、巻第六。都にも初雪降れば小野山の、牧野隅釜滝井勝る乱。都にも初雪降れば小野山の、牧野隅釜滝井勝る乱。相模。都にも初雪が降りました。今頃小野山の薪をくべた隅釜もいよいよ盛んに炭を焚いていることでしょう。小野山は京都市大原あたりの山で、炭にするための木、すなわち薪を釜にくべる炭の名所として知られていました。都からは 東北の山あいにあるため、都でさえ初雪が降ったのだから、すでに雪に埋もれた小野山のあたりでは、いよいよ炭を作るために釜が赤々と燃えているのだろう。つまりは、雪の降るよは燃えろよペチカという印象を、もっと壮大に読んだものと言えるでしょう。白く冷たい雪と赤々と燃え盛る薪の対比がうまく生かされています。次は同じ炭でも、炭火の前に縮こまって思う和歌。渦見火のあたりは春の心地して、散りくる雪を花とこそを見れ。渦見火のあたりは春の心地して、散りくる雪を花とこそを見れ。そい奉仕。渦見火のあたりだけは春の気持ちがします。散ってくる雪を花と思って眺めれば。渦見火とは、炭の火を絶やさずに翌日また使用するために、炭を半ば灰の中へうずめて、ギリギリの酸素供給量で燃やすというやり口ですが、もちろん乏しくなった渦見火くらいでは、暖を取ったからといってとても雪の寒さを忘れることなど叶いません。ですから、この和歌の印象は、渦見火のあたりは春の気持ちがするので、ほかほかして散ってくる雪を花と眺めたよ、などではありません。むしろ、寒くて仕方ないけれど、それでも渦見火のあたりだけは、かすかなぬくもりがあって、いつか訪れる春の気配さえするのです。散ってくるあの雪を花と思って眺めれば、といったニュアンスになるわけです。ちなみに、花とこそ見れという表現は、学生を最も古文嫌いにさせる、かかり結びというやつですが、そんなことは今はどうでもよいことです。ただ、まさに花とくらいの強調表現であると捉えておけば十分です。もし雪の寒さと渦見火のわびしさを実感しないで、言葉面だけを解釈するならば、ここだけ暖かくて春心地みたいな能天気な和歌になってしまいますが、それは読み手の心ではありません。むしろ、震えながら春を待つ心、大春こそがこの和歌の核心です。けれども待つ春は訪れつ。さよふくるままに右輪やコールラン、遠ざかりゆく滋賀の占み。さよふくるままに右輪やコールラン、遠ざかりゆく滋賀の占み。改革奉仕。世の吹けゆくままに水際が凍るのだろうか、遠ざかってゆく滋賀の裏の波の響きよ。さて、滋賀の裏とは、琵琶湖の南西部の湖岸を指します。この和歌もまた軽く読み流してしまうと、水際に立ち寄せる白波が、あるいは月にでも照らされて見えるのか、次第に遠ざかっていくようなイメージが浮かんできますが、丁寧に読み取っていけば、コールランのランは水量を意味しますから、夜が更けていくのに合わせて水際が凍っていくのだろうか、と、自らの目で確認していない状況を推量していることが悟られます。つまりは、遠ざかっていく滋賀の裏の波を、というのは、波の音を聞いて判断しているわけで、それは翻って、眺められないことを意味しますから、 情景としては、暗闇の中に波ばかりが響いてくる。その間じっとこらえて、波の音が遠ざかるほどの長い間、聞き耳を立てて、眠れないでじっとうずくまっている。そんな読み手の姿が浮かんでくるようです。そこに印象的な3句目のコールランです。これによって、ただ眠れないばかりではなく、凍るような寒さに震えている読み手の心情が、どれほどリアルに描き出されていることか。言葉が思いを伝えるというのは、このようなことを指すのであって、自転車は細き翼濡れたり、なんて、フィーリング任せのまやかしは、言葉をもてあそぶのが精一杯のところです。